などを手掛けています。さあ今日は電話がつながっています。株式会社音楽の友社代表取締役社長の堀内久美男さんです。堀内さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあまずは、堀内さん、音楽の友社というこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、まず、一社としてスタートしたわけではなくて、
はい、
音楽世界月刊楽譜音楽クラブという音楽雑誌3誌が統合した結果、昭和16年に成立した会社です。
お、
それで新しい社名として、一般的な音楽の友という社名になったんだと思われます。
なるほどですね、はい。これその3誌が合併するのにはこういきさつがあったんですか。
はい、ちょうどその年は太平洋戦争が始まった年でしてですね、
はいはい、
ちょうどその1週間前の12月1日に、合併したわけなんですけども、それは紙をですね、娯楽などにたくさん使ってはいけないと、雑誌が3つも4つもあってはいけないと。
なるほど。
そして、当時紙を使うのには作るのにはですね、石炭をいっぱい使ってですね、煮出して、今は石油ですけども、石炭をたくさん使って、紙を使って印刷したわけですけども、その石炭が軍用船の燃料でもってわけです。それで結局その紙をいっぱい使ってはいけないと。で、雑誌の統合ということが行われましてですね、我が社が誕生したという結果になりました。
なるほど。これはじゃあもう時代の流れでというところですね。
そうですね。
終戦後はどうだったんでしょうか。
終戦後も紙の不足で大変だったんですけども、我々の先輩たちは八方手を尽くして紙を手配したりですね、あちこちに走ったりしてただ、今のように雑誌が定期的に出せるような状態ではないので、アバウトで雑誌が出てた、休刊も時々あったような状態でした。
なるほどですね、はい。非常にたくさんの、雑誌を出版されてらっしゃいますけれども、それぞれ歴史がありますよね。
はい、
雑誌によってこう発刊日など結構古いやつがあると思うんですが、いくつかちょっと紹介していただけますか。
音楽の友という雑誌はちょうどその合併した年に音楽の友っていう雑誌ができたわけですけども、それは戦時中はいろいろ名前を変えたりしてですね、音楽知識とかですね、いう名前で出されてたこともあります。で、戦後になって音楽の友に戻して定着いたしまして月刊誌になったわけなんですけど、
はい。
それから次に長い雑誌は教育音楽でしてです、学校の先生方のための雑誌なんですけども、学校の音楽の先生の、これは1946年、昭和21年ですね。
歴史ありますね、
はい。次に1952年にレコード芸術、1959年にバンドジャーナル、1963年にステレオという雑誌を作りました。
はあ、これ皆さん愛されてる雑誌ですね、それぞれね。
はい、長い間皆様に支えていただいて、なんとか今でも頑張ってやっております。
はい、どんどんそうやって合併して戦後次々と新しい雑誌を発行していかれて、
はい、
もうどんどんこう会社としても幅が広がっていってるんですよね。
特に戦後戦時中は音楽を自由に聞いたりですね、それこそ雑誌も制限されていましたし、自由に読めるような状態じゃなかったので、音楽の雑誌も大変よく受け入れていただきましてですね、文化に対する欲求っていうのが皆様の中にあったわけで、その中で、発展させていただいたと。でしかも戦後のベビーブームの中で、ピアノも随分普及しましたし、そういうものにも助けられて、拡大していったという時期がございました。
なるほど。 音楽のまあ専門家といいますか、学習者向き学校向けなんかもたくさん、ね、出版してらっしゃるんですよね。
はい、特に私どもは音楽の辞典を日本で一番最初に作った会社でしてですね、その一番基礎となるもの、辞典だとか大学の教材教科書とかですね、そういうものをずっと得意としておりまして、今でも開発を続けておりますので、一番重たいなかなか利益にはならないなりにくい部分ですけども、そういうものもきちっと発行していかなければいけないと思っております。
専門書のしかもこう学校とか教育の現場で使うようなやつっていうのは、時代とともにまた変わっていく部分もあるでしょうし、
はい、
相当専門性の高いスタッフの皆さんが作っていかないとなかなか
そうですね
できないですよね。
それがやっぱり伝統と歴史の力で、我々も先輩たちに助けられて、そういう力をいただいてるっていうことになるかと思いますけども、そういう、なんて言いますか、取り組みの仕方っていうのは我々の伝統かなというふうに思っております。
それがあって初めて我々学校で音楽を楽しく聴くことができるわけですからね。
学校での音楽の扱い方もだんだん変わって、取り上げる題材も変わってきますけれども、基本はなんていうか深い知識を楽しく受け入れるということだと思いますので、深い知識じゃないものを楽しくだけ受け入れるんでもなく、また逆に難しく受け入れるんでもなくというところを、我々はどうやっていこうかということだと 思っておりますので。
なるほどですね。2011年にはもう創立70周年を、
はい、
迎えられたということで、非常にやっぱりこう音楽を扱う会社として、皆さんにね、いろんなこう理念といいますか、伝えたい部分がたくさんあられると思うんですけれども、
70周年を迎える前の2009年にですね、音楽の力を信じ音楽の心を伝えたいっていう、創業以来の、これは理念だと思うんで、私がちょっと他 の会社から会社の理念ってどんなものでしょうって聞かインタビューされた時に答えた言葉をちょっとアレンジしたものなんですけども、それをコーポレートアイデンティティとして大きく掲げようっていうふうに、皆さんも会社の全員がちょっと納得してくれたもんですから、そういう形で音楽の力を信じ音楽の心を伝えたいという言葉を掲げ、そういう中で音楽 の心を本当に伝えていきたいというふうに思っております。
なるほどですね。そんな中ですね、最もやっぱり代表する出版物といいますと、この音楽の友社の音楽の友だと思うんですが、これはもう先ほどね三氏がまとめてというようなことでしたけれども、やっぱりこれが一番会社を代表する雑誌ということでよろしいですかね。
社名でもございますし、一番このコーポレートアイデンティティに近い音楽の心を伝えるということに近いのかなというふうに思っておりますので、最近いろいろこうなんて言いますか、趣味が多様化しておりますし、クラシックだけが音楽ではないのはよく分かってるんですけども、音楽家が作曲家が何を心に込めて曲を書き、演奏家が何を目指してそれを演奏するかっていうことは、やはりかなり深いなんて言いますか、意識とか心が込められていると思うんで、それをぜひ伝えていきたいというふうに思っております。
これだけ長く続く、雑誌ですと、それから愛読されてる方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。そうなるとこう、中身の、インタビューだとか企画だとか、このあたりこう毎月出していくの結構大変じゃないかと思うんですが、
編集長はじめその担当してる、スタッフのみんなが大変だと思いますけど、
なんか特にこうヒット企画といいますか、そういったものあったりするんですか。
定期的に売れてる 場合が多いので、特に、大きなヒットっていうわけじゃないんですけども、例えば毎年1月号にはカレンダーをつけて、アーティストのカレンダーつけます。それはある程度っていうか、いつもより、1.2、3倍売れるような時期になりますし、この前は去年の7月号ですか、トートバッグを付録でつけまして、音楽に音楽界に楽譜とかですね、なんて言いますか、そういうものがすっぽり入るような大きさのですね、そういうもの、それはまあそこやっぱりそのぐらい売り上げが伸びました。
へえ、まあちょっとそういう企画も本当いろんな角度から考えてやってらっしゃいますね、
はい、
やっぱね、
はい、なんかない知恵を絞ってかもしれませんけど、なかなかこうよその雑誌ほど派手なものでございませんので、そういう形でやらせていただいてます。
まあ、さらにですね、音楽の友茶さんといいますと、雑誌以外にもたくさんの楽譜などもね発行してらっしゃるわけですけども、はいはい、これは過去たくさんあると思いますが、
はい、
これが売れたなとか思い出残ってるなっていうものなどありますか？
そうですね、はい、楽譜ではなんて言いますか、標準版って一番大事な基本的なピアノ楽譜ですけども、それをリニューアルの途中で、してですね、それをきちっとリニューアルしていくということが大事な作業かなと思っておりますので、そういうことを集中していくように今スタッフ社員のスタッフとか、そういう方に声かけてやっていただいてます。
なるほどですね、はい、これは音楽の友社に勤めてらっしゃる皆さんは当然音楽大好きだろうと思うんですが、
はい、
楽器とか声楽とかやっぱり皆さん心得があるんですか？
大体やってきた人間が7割ぐらいでしょうかね。基本的に作り手側は楽譜が読めないとなかなか仕事にならないわけ
ですから。それはそうですよね、
はい、
やはりそういう皆さんで作ってらっしゃるわけですね、
はい、
なるほどですね。これからというところになるわけですけれども、
はい、
3年後2016年には、創業グループの雑誌の出版からいくともう100年になるんですね。そうなんですね、
はい
はい、どうですか、その100年という大きな節目をも間もなく迎えるわけですけれども、
次の、社会とか状況っていうのが見えにくい世の中ではございますけども、音楽はやはり人々の心の支えになっていく存在だと思いますので、創業以来の音楽の力を信じ音楽の心を伝えたいという気持ちをしっかり持ってですね、その形態としての出版物っていうのはいろんな形になろうかと思いますけれども、いろんなものもありますし、いろんな形になろうかと思いますけども、そのアイデンティティだけはきちっと持ち続けて発展していきたいというふうに思っています。
はい、本当にこの雑誌をこう通してたくさんの音楽家そして、ミュージシャンが育っていくといいですね。
はい、ありがとうございます、我々もそれを望んでおります。
はい、
はい、
ぜひもう音楽ファンの皆さんにはね、もう本当外せない雑誌の数々だと思いますけれども、またホームページの方も充実しておりますので、またご覧いただきたいなと思っております。
はい、ぜひ、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。
ということで今日は、株式会社音楽の友社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは代表取締役社長でいらっしゃいます堀内邦雄さんでした。堀内さん、どうもありがとうございました。以上、会社の秘密でした。